今日はどうしたらよいのでしょうかというタイトルです。使徒2章1節4節37節40節でメッセージをいたします。この2章のところですけれどもね、聖霊降臨の箇所です。ですからその前の1章はというと、聖霊を受ける前の弟子たちの様子が描かれています。まずは復活のイエス様が天に戻られる時、聖霊を約束されました。約束の聖霊が書かれています。そして使徒たち、婦人たち、関係者が集まって熱心に祈っています。危機的な時や、また信仰の祈りがここにあったのでしょうね。そして、十二使徒の欠員一人いますよね、を選ばなければ、十二使徒の欠員選挙、選出がありますね。聖書引用して、これは信仰上のと言いますかね、当たり前の対応なんでしょうけれどもね。そしてくじ引きでした。選挙ではなくて、くじ引きなんですけれどもね、ちょっと人間臭いと言いますかね。でもとにかくその十二使徒の欠員が選ばれました。聖霊降臨の直前なんですけれども、いろいろ人間的な動きが一緒に書かれています。人間的な備えといったラインでしょうかね。そこで選ばれた十二使徒、追加十二使徒ですね、マッテア、資格がないわけではないんですけれどもね、その後名前で出てこないですね。その後加わるパウロ、これは使徒の中の使徒と言えるでしょうし、そのかなり後ですけど、食事の世話のために選ばれた7名、これは使徒と呼んでもおかしくない活躍をしています。その人はステファノですね。使徒6章の8節のところ、さてステファノは恵みと力とに満ちて、民衆の中で目覚ましい奇跡と印とを行っていたという、使徒を上回るじゃなくて、もう使徒と言っていいという方がその後出てきますけれども、人はああしたらいいな、こうしたらいいなと考えますし、どうしたらいいんだろうかと、自分たちの方法で対処します。わからなければくじ引きをしますし、コロナ禍で今この一年の中でもね、多くのリーダーたちはどうしたらいいんだろうかと多分悩まれたでしょうし、私たちもそうですね。どうしたらいいんだろうか、この状況の中で。常に私たちはそんな意味ではどうしたらいいんでしょうかっていうことには、いつも悩まされるわけですけれども、信仰の世界でも聖霊降臨の前の人たちはなぜかわざわざ使徒補欠をくじ引きで選びました。もしかするとその時代の習慣といいますかね、慣習のようなものかもしれませんけれども、私たちにも習慣とか、慣習制度があります。そしてまた頭の中に植え付けられた先入観もあります。その上で判断がつかなければくじ引きをします。場合によってはじゃんけんポンで決めるかもしれませんけれども、使徒たち弟子たちも同じようにその時ですね。でもそこに聖霊が下った、人間的な次元のところに神が下るというようなイメージがあります。使徒2章の1節4節を読んでみます。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また、舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると、 一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。ペンテコステの出来事、まあ超自然的な出来事ですね。未だかつてない出来事です。霊が語らせるままにとありますし、他の国々の言葉で話し出すというふうに記されています。まずはね、こう目の前にいる、その後ですけどね、ユダヤ人、エルサレムに住む人々に、使徒たちがこの後一丸となって宣教に立ち上がっています。それが2章の14節から36節ペテロの大説教があります。14節ではペテロが11人の者と共に立ち上がり、声を上げて人々に語りかけた。ユダヤの人たち、並びにエルサレムに住むすべての方々、どうかこのことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けていただきたい。と始まって、36節、最後のところですが、あなた方が十字架につけたこのイエスを、神は主、またキリストとしてお立てになったのである。22節間にわたる、まあ、火を吹くような大説教と言えるでしょう。聖霊が下って、人たちに言葉が与えられた。今日はこの聖霊による言葉の特徴を見てみたいと思います。まずは、聖霊による言葉というのは、心を打つ。聖霊による言葉というのは、第二に、心に問いかける。どうしたらよいのですかと。その答えは、賜物としての約束の聖霊。まずは大説教の後の37節から40節を読みたいと思います。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の使徒たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。ペテロは他になお多くの言葉で証しをなし、人々にこの曲がった時代から救われよと言って進めた。本当ならエルサレムに住むユダヤ人たちが聞きたい話ではない。あなた方が十字架につけたこのイエスを、神は主、またキリストとしてお立てになったのであるというのです。しかしこれは、まあこれも聖霊の働き、神の時なのです。いくら真実でも聞きたくない内容には人は耳を塞ぎ反発をします。だからこそイエス様がいくら良い教えをして癒しをされても、人の都合はイエス・キリストを十字架につけました。しかし聖霊が下った。神の時が与えられて、このペテロの説教と、まあ、十二弟子たちの声が、言葉が、人々に 届きました。聖霊によらなければ、まあ、どんなに思想的に整えられ、そして話術巧みにであっても、人の心には届かない。心打たれるということはない。今まさに壁が打ち壊されるように神の言葉、救いの言葉が届き始めました。聖霊は言葉を超えて言葉を語らせる。人の思いの壁を超えて言葉が心に届く。聖霊により語られる言葉は人の心を打つ。これがまず第一、聖霊によって、聖霊による言葉の特徴です。そして第二に、聖霊による言葉の特徴、心に問いかけます。どうしたらよいのですかと。37節のところでは、人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言ったとあります。聖霊が下って語り始めた人たちの、いや、ペテロの説教に、聞いた者たちはどうしたらよいのかと問いかけます。そう。聖霊は今までにない神の介入であって、聖霊の働き、今までにない形で言葉が伝えられました。言葉が届けられて、人の心が動かされて、そして自分はどうしたらよいのかという問題意識が与えられました。どうしたらよいのか。これは、まあ、不安の中で今までこうしていたからそうでしたね。人たちは12人いたのに1人欠けて、だからどうしたらいいのか、補欠選挙、くじ引きをして、まあ、信仰の中でも誠に、まあ、人間的な方法と言ったらいいんでしょうかね、彼らの方法で選びました。私たちもコロナ禍のこの中で私たちはどうしたらよいのか、不安をいろいろな形でぶつけて自分で判断することができないと他にぶつけます。誰かがどうにかしてくれ。政府が何とかしてくれ。どうしたらいいんだ。そんな言葉が多かったようです。しかし、聖霊によって語られ、大いに心を打たれ、聖霊によって理解できると、不平や不満や反発というよりも、まあ、根源的に私はどうしたらよいのか自分に問いかけます。その問いになります。それが救いの始まりです。2章2節と3節には、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえて彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったとあります。聖霊はそれを受け取った人たちによって天からの声、響きをそのまた人々に伝えて、まあ、炎のような舌というのは、まあ、人の心に届く清める炎、火でしょうかね、人々に届けられたんですね。故に私はどうしたらよいのかとその問いが生まれました。そして最後にその答えは38節39節にあります。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる 神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くのもの一同とに与えられているものである。約束の聖霊はあのペンテコステの日の出来事、一節四節にありました。あれを読むとあまりに不思議で超自然的でした。まあこの箇所を根拠に聖霊を受ける、満たされるということは、他国の言葉で語り出すことや自分では理解できない異言を語ることだ、それが聖霊を受け取った基準にであるというような流れもありました。しかしペテロは悔い改めなさい、悔い改め、そして聖霊を受け罪の許しをいただきなさい、救いを確かにすることを言います。そうすれば聖霊を受けます。それは賜物、ギフトなんだと言います。そしてこの約束は神の召しに預かるすべてのものに、誰にでも与えられているんだ、与えられるんだ、救いをいただいた私たちに与えられている、与えられるギフトなのです。私たちはこの約束の聖霊をいただいています。だからこそ私たちは主を証しします、主を賛美します、主を礼拝します。聖霊が語らせてくださる主を述べ伝えます。聖霊に満たされたサンディエゴ教会に神の祝福がさらに増し加えられますように。 God bless you。 祈りましょう。恵み深き愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。私たちはこの信仰をいただいて歩む中でも、いつもどうしたらいいんだろうかということにも出会いますし、その問いかけがないものはありません。でもそれがただ心配で、また言葉に翻弄されるような、どうしたらいいんでしょうかではなくて、神様、私たちの心に深くどうしたらいいんでしょうかと、私たちはその問いをいただいています。感謝をします。そしてその問いは私たちに悔い改めを与えてくださり、そして救いを確かなもの、そう、約束の聖霊が私たちはあるんだ、聖霊様が今私たちと一緒にいてくださって、私たちに言葉を与えてくださり、また生きる道を、方法のすべてを与えてくださると、今日も今確認することができ、心から感謝をします。私たち一人一人がそう聖霊に満たされて、心に届く言葉を語ることができるようにも、どうぞ導いてくださいますようにお願いをいたします。神様、サンディエゴの教会が神様さらに祝福されて、御霊に満たされて、主の言葉を述べ伝える教会となるように、また神様一人一人がその恵みに預かることができるように導きを与えください。心からの感謝を持って主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。Thank you. 願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。